堀本裕樹17音の夜、
こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小林さんとは先日初めて区会でお会いして大変お世話になりました。
いえいえ、
ありがとうございました。あの区会は結構長くやってるんですか？
1年半ぐらいですかね。
あ、そうですか。
もうちょいかな。いや、もうすぐ2年なのかな。
おお、なるほど。すごく楽しいメンバーで、あの、僕も本当に楽しみました。ありがとうございました。
そうですか、それは良かったですね。
で、まず小林さんの原点からお伺いしたいんですが、小さい頃小林さんどんなお子さんだったんですか？
いきなりですよね。
はい、いきなり聞いちゃいます。
いや、
は
い、いや、もう、いや、もうダメな、もう絵に描いたようなダメな取り柄がないダメな子供だったと思いますよ。
取り柄がないって、でも今これだけ言葉のプロとしてやってらっしゃる、本やっぱり読んでたんじゃないですか？
いや、読んだかもしれないですけどね。本読んだことが何の取り柄になるもんでもないですかね。子供の世界はね。子供の世界、本読んでいくかって何の自慢にもならんすしね。
ああ、外でじゃあ結構遊んでたんです
か？遊んではいました。ずっと、あの、だから親に言われたもんでさ、あの、うん、それだけ外で遊ぶんだったらせめてその、うん、ガキ大将になるとか、うん、あるいはその、運動がうまくなるとかなりそうなものなのに、うん、お前は勉強もしないと、
はい、
で勉強もできないと、うん、で外で遊ぶけれどもそこでの結果も出さんと言って我のからん怒られ方しましたけれどもね。
なるほど。いや、でも勉強しないと言いながら東京大学に進学されてね、これはどういうことなんでしょうね。
しょうがないですね。
いやいやいや、
運命としか言えない。
で、大学時代はどんな学生生活を送られてたんですか？
ダメな学生でしょうね。
いやいや、またご謙遜。
いやいや、本当に謙遜じゃないんですけどね。あ、ダメだと思いますよ。
何かでも学生時代こう打ち込んだこと？
俳句。
あ、来ました。
いや、来ましたって別にその通りなんですけどね。
いや、その言葉はちょっと待ってたんですけど、
はい、
東大学生俳句会に入られたということで、
はい、
うん、それ何かきっかけあったんですか？
一つのきっかけは授業で俳句の授業があって、うん、小沢哲夫さんという方が教えて、はい、らしたんですけど、先生ですね、うんうん、それに顔を出したというのが大きいですね。あと、うん、やっぱり小説書こうと企んでたんだけど、それでね、学生がね、いくらね、逆立ちしてもなかなか書けるもんじゃないから、
うんうんうん、
あんな長いのは書けないなと思って、短いのだったら書けるんじゃないかと思って、
うん、
とりあえず俳句を。
なるほど。
俳句だったら書けるんじゃないかと思いました。
なるほど、うん、じゃあ何か散文を磨くためにっていうこともあったんですか？
磨、うん、まあそうですね、かっこよく言えばね、
かっこよく言えば、
まあ、あれぐらいだったらね、書けるんじゃないかと思うです、うん、
なるほど。
だいたい俳句やってる人そうでしょ、
うんうんうん、
あれぐらいだったらって舐めて入ってくるやつばっかりですからね。
まあ、そういうね、部分もありますよね。
はいはいはい。
はい。じゃあもう小説家を志したのはもう大学時代に、あの、小説家になりたいなという気持ちはあった？
それが今から思い出すと微妙ですよね。だって小説家になるなんて言ってね、
うん、
私は火星人になるっていうのと同じですからね。小説家になり方も分かんないしね。
火星人は絶対なれないじゃないですか。いや、
でも同じぐらいですよ。俺は小説家になるっていうのと、うん、俺は火星人になるっていうのは大体同じぐらいの響きですからね。
なるほど、
だから、うん、まあ、じゃあみんな ね学生は小説家になろうと思うわけですよ、うん、一旦は、うん、
まあ本当ね、夢持ちますよね。
そうですよ。でも、
うん、
あの、火星人になれないのと同じで小説家にもなれないのだってことでどっかで気づくわけです、
うんうんうん、でもそこをやっぱりでも計算されてっていうか、あの、小説を書いて、
うん、
電話男で、開演文学新人賞を受賞してデビューされるじゃないですか、
はい、
この電話男は、
ええ、
長いこと何かそういう温めてたものだったんですか？
とんでもないですよ。なんかね、もう、 うっかり大学卒業しちゃって、
はい、
残りゃいいのに残りゃいいのに、それで、うん、もう3年ぐらいフリーターやってたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。フリーター、今ではフリーターっていう言葉はありますけどね、昔ドロップアウトって言ったんですよ、うんうん、ほんと失礼なことでね。で、まあ小説も書こうかって言うんだけどね、
うん、
依然として小説の書き方も分からず、
うん、
で、会うとき、その電車に乗ってるときに、ふっとなんか電車の中で書き始めた。普段ね、書くんですけど、俳句やってたね、はい、俳句やってたその副作用でね、うん、長いの書けないんですよ。俳句って17文字でしょ。
そうですね。
ね、17文字で俳句書く人ってさ、うん、短歌だって長いと思うじゃん。
思いますよね。35
文字もこんなに書けるかよと。
確かに確かに。
ましてや、ね、小説なんて2000字、3000字、うん、いや違う、そんなんじゃないよ。
もっと、
4万字、いや10万字
そうです、
ね、それで普通ぐらいの小説ですよね。
うん、
そんなもん書けっこないと思ってて、
うん、
書いても書いてもすぐ終わっちゃってたんだけれども、
はい、
会う時電車の中で書いてたら、珍しく5枚過ぎてもまだ書けると、原稿用紙5枚
です
けど、10枚過ぎても終わらないと、
はい、
で、お、これはいいと思って20枚30枚書いてもまだまだ続くと、
うん、
これは新人賞に初めてなんですけど、応募したのが、
はい、
応募できるんじゃないかと思って、
うん、
とにかくもう100枚書ければもう応募できると思ったら、
うん、
なんと100枚書いてもまだ終わらず、
お
で140、50枚書いちゃったんですよね。
あ、すごいですね、
うん、でもこれで応募できないなと思ったんだけど、
うん、
原稿用紙に書くからバレるんであって、
はい、
なんか普通のなんかワープロで字詰めもバラバラにして書いたらバレないんじゃないかと思って、うん、140枚ぐらいかな。
バレる、バレるっていうのはどういうことですか。
いや、長いからこれは応募資格がないってバレるんじゃないかと思って、うち応募しました。
なるほど、
はい、
それが見事受賞されてすごいですね、まあまあ、本当にでも面白い。
ありがとうございます。
電話男、うん、で純愛伝続編が出ますよね。
まあ続編はね、ラジオドラマ書いてたんですよ。
あ、そうです
か。ラジオドラマ書いてくれって言われて、だから相当後のもんなんですよ、ね、あれカップリングしてるんですけど、
う
ん、
あ、そうですか、失礼しました。
いえいえ。
なるほど、うん、いや、そこからね、さまざまな本当にもう素晴らしい、また奇想な小説を書いて、本当にいや、どっからあんな発想出てくるのかなって思うんですけど、
ね、どっから出るんでしょうね。
ねえ。
まあ、はい。
その辺聞きたいんですけど。
そんなもんないですよ。
もう秘密ですか。
いや、秘密じゃないですよ。そんなもう秘密も減ったくれもあった。出方が分かってるんだったら私が苦労しないっていう。
そうか、
分かんないから苦労するんですよね。
なるほど。いや、でも今のちょっと深い言葉ですね、
はい、
さてここで、うん、一曲おかけしたいんですけども、普段音楽小林さん聞かれます。
聞きますよ、ずっと iPhone で聞いてますが、
うん、あ、そうですか。この曲選曲した理由ってございます。
iPhone で聴いてる第1曲目の曲。
なるほど。
あんまり深く考えない。
わかりました。では小林さんの方から曲紹介の方お願いします。
プロコルハルムの青い影。
堀本裕樹17音の夜。
堀本裕樹17音の夜、今夜は作家の小林恭二さんをお迎えしています。ここからは角川学芸出版から出版されている小林さんのご本、この俳句がすごいについて伺っていきます。本当に面白く拝読させていただきました。
ありがとうございます。
で、まあ、本当に小林さんの見事な句評で俳句がね、輝き出すんですよね、うん、で、まあ、どれもね、秀句または名句揃いなんですけども、この中でこう特に小林さんがお好きな俳句というか、そういうのがあれば何個かご紹介いただきたいんですけども、
うん、まあ、はい、全て好きっちゃ好きなので、
はいはい、そうですよね。
まあ、嫌いな句もありますからね。嫌いな句の場合は、うん、俺はこの句は嫌いだって書いてありますからね。
そうですね、結構はっきりと、
はっきりと、
はい、
この句はバカ野郎であるということは書いてるつもりですけど。好きな句をじゃあ挙げてもいいですか。
はい、
例えばですね、虚子の絶唱ですね。
はい、
絶唱っていうのは一番最後の死ぬ時に、うん、読んだ句ですね。
はい、
春の山かばねを埋めて虚しかい、
うん、
なんでしょうね。春の山が目の前に広がっていて、
はい、
なんか死体を埋めて虚しいぞという、
うん、
まあ、いい句でもないんですけど、まあ、全然いい句じゃないんですけれども、
うん、
ただなんかね、死ぬ前にこういう風景が見えるのであろうという予感がしますよね、
うん、
まあ、死ぬ前ですからエネルギーもなくてですね、ただぼやっと見てる、はい、で俳句の技術も全部こう方言っていうか投げ出しちゃって、
はいはい、
まあ、ちょっとね、子供が作るような形の句になってるわけですけれども、
うん、
でも何かが残っている。要するにその気力も体力もないんだろうけれども、
うん、
でも何か何十年間ものを見続けてきた男の何かが残っているというふうな感じかな、
うん、なるほど。
だからここで技術的に虚しかりが弱いとか言ってもしょうがないんであって、はい、そんなことはなしにですね、自分の今見えている思いだけを書いたという、うん、
なるほど
気がしますね。
平安期の仏像を見るような趣がありますというふうにね、ここに書いてらっしゃいますけども、確かにねそんな感じがありますよね、
うん、古説な感じですよね。そうですね、要するに古くてちょっと、拙い感じ、
うん、
要するに技術をあんまり使ってなくて、
はい、
自分の気持ちのままにこう一刀彫りをしたような感じの、うん、まあ平安期の仏像はもうちょっとそんな一刀彫りなんかないですけれども、うん、まあそういうふうな感じですね。
なるほど。では次の句をお願いします。
次の句はですね、はい、種田三等価が死ぬ時の句と、
はい、
もりもり盛り上がる雲へ歩む、
うん、
似てますよね。こう雲がずっとこう盛り盛り盛りと、
うん、
多分入道雲なんですかね、こう盛り上がっているところで向かって歩いていくのだという、うん、これも、まあいい句じゃないですけれどもいい句じゃないですよ別に。三等がもともと上手い人じゃないですけれども、
うん、
その中でも特に上手くない句だと思うけど、ただ何か死の直前に見えた風景なんだろうね。
あ、
うん
うん、
そこには悲しみとか、なんか喜びとかそんなものはないんだよね。多分なんか、うん、視線だけがあるという感じの、
うんうんうん、
でも自分は失われてないんだよね。やっぱりもりもり盛り上がる雲へ歩む、だからやっぱり歩いてるんだよね、うん、さっきの巨子の雲、カバネを埋めて虚しかり、多分自分の死体なんだけど、はい、何か自分はあるんだけど、その自分が希薄になって薄くなってくるんだな。
なるほど、
ね、その感じが面白いですよね。
なるほど、うん、脳一血で死んだんですね。
そう書いてありますね。書いてありますね、うん、俺が書いたの
か苦しみもなく往生しましたってありますけどね、はい、では次の句をお願いします。
次は、
はい、
尾崎豊斎、これもだから、はい、本当にみんな同じような句なんだよね、うん、春の山の後ろから煙が出だした、
なんか似てます
ね。似てるでしょ、
うん、
似てるんだよね、
うん、
やっぱりなんかね方下が近いんでね、
うん、
豊斎はもちろん堀本さんご存知でしょうけど、なかなか、
うん、
これはもう力のある俳人で、
はい、
ただもう自分の人生ズタズタにしちゃって、うん、要するにもともと大変なエリートだったんだけど、もう飲む使う全部やって、
うん、
人間関係も最悪という、うん、それで、しかも病気になって、しかも、うん、妻子からは捨てられて、もちろん会社からも捨てられて、
うん、
友達からもみんな見放されて、
うん、
それでお坊さんになるんですよね、
はい、
でも、お坊さんになった時にはもう余命はあと1年とか半年しかない、
うんうん、
でもそれでまた昔やってた俳句を思い出したのかな、まあ書き始める、
はい、
で最後死ぬ直前3ヶ月前になって小豆島にやってくる、うん、その3ヶ月でもう俳句史上絶対にもう超えられないぐらいの不朽の名作がダダダダダッと出るんですよね、
うん、
たった3ヶ月ですよね。
ねえ、小豆島時代でね。
そうそうそうそう。まあその前も多少のいい句はあるけれど、やっぱり小豆島時代のものには勝てない、たったそのあれだよね、
うん、
でその、そのこの直前に墓の裏に回るっていう大メイクがあるんだけど、
は
い
ね、
その直後の春の山 の後ろから煙が出だしたっていうのを、うん、意味なんか超えてるよね。
そうですね、
うん
うん、よくそのこの煙は何の煙かっていうふうなことは言いますけどね、う
ん、何の煙でもないんだろうね、
うん、
あるいは本当に彼のみに見えた煙かもしれないし、
そうですね、ちょっと幻想的な煙かもしれないですね、
うん
うん、では次の句をお願いします。
この本であと、
はい、
時世というか絶唱が載ってるのはあと、まあ、絶唱に近いんだけど、はい、石田波郷だけなのでそれを選びましたが、
はい、
根性は、やむしょうなりき鳥かぶと、
はい、
私の今度の人生は病気ばっかりしてたな、
うん、
で鳥かぶとが来る、
うん、
鳥かぶとはこの中でも述べてるけどベストじゃないと思うんだが、
うん、
なんとなくそういうふうな自分の人生に対するこう丁寧みたいなのがスーッと出る感じで、
うん、
まあこのあとちょっと生きるのかな、もうしばらくは生きるのかもしれませんが、うんうんうん、
はい、
やはりそのある種の気力が失せて、うん、 何かそのため息のようなものがスッと出てる感じですね。
なるほどね。トリカブトってまたどぎつい記号を持ってきましたね。
うん、
ね、
なあ、そのつもりじゃないんでしょうけどね、多分、うん、あのおそらくは、たまたまそこら辺にあったから置いたんで、破教ほどの名手がちょっと奥には少しね、うん、変な感じで。
そうですね。
だからまあそれから言うとやっぱり、うん、まあ、晩年の方は線も本も付き合ったんでしょ
う、
うん、まあ、この人ね、根性はやむしょうなりき鳥かぶとなんていうとなんか病気ば、まあ、病気ばっかりしてるんですけどね、
はい、
もう若い時は放蕩の限りを尽くしてるし、
うん、
もう人生楽しみまくってる人で病気になったら病気になったら病気を楽しんだってのもなんだけれど、
うんうんうん、
あの病中の大名句を山ほど生産してて、
うん、
でも病気で死なずになんとか50ぐらいの声を聞いて、それでまあそこでまあため息を漏らすようにして作った句、はい、読んだ句でしょうね、うん、もうそうそう、やっぱり命の全体が衰えてる感じが見えてなかなかいいと思いますね。
そうですね、若い頃は本当にね青春俳句の、
う
ん、
そうですね、
すごいね、あの俳句を残してるんで
、うん、
うん、本当にでも人生を謳歌した俳人なのかもしれないですね。
知ってるでしょ
う、うん、ね、はい、そろそろお別れの時間となってしまいました。今夜のゲストは作家の小林恭二さんでした。来週も引き続きこの俳句がすごいについて紹介しながら熱い俳句談義の方をしたいと思っています。来週も小林さんよろしくお願いします。
はい、よろしく。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
堀本裕樹17音の夜。